8月18日火曜日火曜オリジンジャンプル、ここ FM 中より生放送でお届けいたします。
よろしくお願いします。
お相手は劇団手前城美香と、
そしてあなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチです。
お願いします。
いやあ、暑い、
ね、
本当にまたまだ、まだ暑い、まだ暑い、
なんかもうセミがね、シュワシュワシュワシュワシュワって、
シュワシュワシュワシュワシュワシュワ、
もう泣き始めてますね。
そんな炭酸みたいに泣いてました。
あれさ、
はい、
ミンミンじゃないですよね。
ミンミンではないです、
ね、あれ何
なんいやでもだからそのセミの種類によってなんか泣き方が違うっていう話あるじゃないです
か。あ、はいはいはい、
ミンミンじゃなくて、なんだろう、なん、え、有名なんですか、何だったっけ、なんかね、俺もうね、セミの鳴き声の話になると、あのワニ先生を思い出してしまいまして、ワニ先生がネタで、なんかセミの鳴き声を、死ね死ね死ね死ね死ねとか言ってるのを、あの思い出してしまうんですよ。だから俺それ以外のセミの鳴き声が今思いつかなかったあ、でもあれ有名なの、日暮らしとか、日暮らしとかあれじゃない、サツクック帽子やな、ツクボウシとかね、
あれセミなんだ、
日暮らしはセミですよね、ですよね、
ツクック帽子はセミなんですね、
ツクック帽子はセミですよ、決してあの西川のりお師匠の鳴き声じゃないですか元ネタがありますからね、あれちゃんとそうそうそう、ボウシクック帽子って指定をしながらなんかやってましたけど、師匠あの人のあのなんか発作ではないです
ちゃんとした生き物の
ツクツク帽子というね、
じゃあやっぱ場所によってじゃあミンミン泣く子もいるのかもしれ
ない、ね、泣く子もいるかもしれないですね、沖縄どうか分かんない
です、沖縄はやっぱりシャシャシャですね、さっきのね、
セミで思い出した
ん
ですよ、
うん、
なんでセミで思い出したかも分かんないですけど、うん、あのこの間ですね、あの、ベンビーさん
と、はいはいはい、
チームスポットジャンプのしんちゃんさん、
はいはいはい、
が、2人でやったライブの100歳ライブ、祝100歳ライブ、
はいはいはい、
見学させてもらうことがなどできまして、
おお、
いやー素晴らしかった、めちゃめちゃ面白かったで、まあ、ちょっとあの言葉合ってるか分かんないですけども、いい年をしたあのおじさんたちの、暴れ具合、めちゃめちゃ良かったですね
暴れてた
そう、めちゃめちゃ暴れて、多分配信はないから多分ネタバレしてもいいとは思うんですけども、もうしんちゃんさんがあの床這いつくばってました、ヘイヘイメーンとか言いながら、なんか
待って待って、
床を這いつくばって、
あのしんちゃんさんがヘイメーンと
言いながら床を這いつくばってました、
どんな状況、
最高でした、
それはどんな状況なんだ、ね、気になるな、
あのあのオリジンではもう本当にベテランじゃないですか、
はいはい、
あのベンビーさんがもうめちゃくちゃ振り回されてましたね、しかも貴重なことにだからベンビーさんとしんちゃんさんの漫才までやってて、
あーすごい、
想像できないでしょ、
うん、
だからなんか漫才も面白かったですよ、
え、あのあれなんかちゃんとマイク立てて
からに、ちゃんとセンターマイク立てて、
すごい、
であのちゃんとね、うん、あのセンターマイクと立ち位置完璧でしたね、うちの相方はまだ間違えるのに、あデコリンさんはまだ僕を押しのけて、
うん、
左側に来ようとするところ
があるんで左側が好きなんだ、
左側が好きまあそういう漫才とかもありつつ、
うん、
であの同じその劇団の夏子さん、
はいはいはい、
まあ、あのゲスト出演して、
うん、
であのコント3人でひっくり広げたりとか、
うん、おーすごい、
まあ、いろいろ盛りだくさんの内容で、まあ、じゃあ残念ながらちょっとあの僕がちょっと二次会の司会が後入ってて途中で抜けてしまったんですけど、
うん、ああそっか、そうだったんです
ね、いやもう本当に素晴らしいライブ、
うん、いやそうだったんだ、
めちゃくちゃ面白かったです、
あお疲れ様でした、
いやもうお疲れ様でしたですね、もう、うん、ベンビーさんもシンダーさんも
2人合わせて100歳記念日でしたっけ、
2人合わせて100歳記念で、うん、しんちゃんさんが51歳、
うん、
レミさんが今49歳、
うん、
で100歳なんですけど、
うん、
200歳を目指して頑張ろうと、
あらいいですね、
言ってるんですけども、
い
い、ね、うん、その場合だと、
うん、
しんちゃんさんが102歳、
うん、
でベンビーさんが、98
行く、絶対行く、
行けますか
もし開催されるんだったら、
すごいです 医療はまあ進歩してるでしょうけど、うん、その頃までにはいやまあまあそれを目指して頑張っている、というところでございますので、
うん、
その、まあ、次回があるのか分かんないですけどそれを期待して皆さんもね、うん、楽しみにしていただければ。
そうですね、めっちゃ楽しみだな
思いますけどね。
そういうライブがあったらもう絶対見に行くし、
本当に面白かったですけどね、うん、ということで、はい、お届けしてまいりますかよオリジンジャンブルでございます。
はい、
はい、ツイキャスの方で、コメントの方も、お待ちしております。マリエさん、 P さん、はい、ミーカーさん、はい、ことぶきピンチさん、こんにちはまあ、ピンチはチャンスですからね。あ、
なるほど
こちらはお名前が少し変わってますけども、なんてあんつばさんですね、まあ、あんつばさんですね、あんつばさんがなぜかトゥースと言ってますけどなぜなんでしょうか
ちょっとやりたかったんだよ。
やりたかったですか、トゥース。ジュンジュンさんが、うん、ミーカーと、ミッシェル金城ということで、もともとの私の芸名があのミッシェル金城という芸名で、うんうん、あの芸人を始めたんですけど、説明がいるんですよこれ、うん、
なんか好きな人がいたんでしたっけ。
あ、そうです、好きなバンドがミッシェルガイレバと、うん、ということでミッシェル金城ということで、あの、うん、つけた名前をあのミッシェル金城ということで、で、あの近所の部分が、うん、あの名前の方じゃなくて、うん、あの近場の近所に、なっている。説明多いな説明することが多い、そしてラジオの前のオーディエンス、うん、グーテンター
、グーテンター
、イボの糸タグるおじさんです
タグってる
どうせだったら運命の赤い糸をたどってタグってほしいんですけど、
もう夏ですからね、
まあ、夏だから、まあ、
夏恋だ、イボの糸、夏恋、
うん、夏なんでイボの糸ということでございますね。あ、リナさんが、うん、こんばんは、
こんばんは、
アイコン変えました。ちなみにアイコンはおじさんが書きましたということでございます。
じゃあ素敵なアイコンだな。
円楽さんも、うん、大峰源太郎、うん、あ、ベンビーさんの名作キャラでございますけど、うん、大峰源太郎の年齢を超えてもあのキャラやるんかなこんにちはで、大峰源太郎さん78歳でございます、
うん、あ、じゃあもう超えないといけない、うん、98だったらね、
98だったらリアルおじいちゃんですよ、うん、リアルおじいちゃんです。セミ食ってるんですかね、その頃もきっとセミ食ってるんでしょう、うん、好きな食べ物はセミングスン、そうそう、うん、好きな食べ物はセミなんでしょ
う、うん、
で、なんでセミで思い出したかって言ったらこれなんですよね、
う
ん、
あ
さっきそれかさっき言い忘れたんですけど、うん、セミのね、あのいろいろなギャグもありましたから面白かったっすよ真剣ゼミが面白かったです。
ああ、それも出てきたんですね。そうそうそうセミつ
なが
り、
セミファイナルはなんか先週僕も言ったんですけど、うん、真剣ゼミはちょっと思いつかなかったです
。ああ、確かにな
ちゃんと勉強したらいい大学行けるよっつって、うん、真剣ゼミとか言ってます
あ、真剣のセミね
真剣のセミ
なるほどなるほど、
ということで、まあ、いいライブの方をね見学させていただいたんですけれども、うん、ちょっとね今週末僕が結構まあね、はい、ありがたいことに忙しくさせてもらいまして、
うん、お、3連休、
3連休、うん、はい、あ、そう、3連休でしたね。
ですよ、
忘れてました、
うん、
昨日休みだったんだ、
土日月で、
土日月で、うん、3連休だったんですね、うんうんうん、普通に月曜日仕事してましたしで土日は、まあ、
うん、
あの、ありがたいことにイベントのお仕事があったので
、はいはい、
土曜日があの、二次会の、そうです、司会、
土曜日が、はいはい、
そうそうそう、あの、うん、まあ、途中でちょっとはけて、うん、二次会の司会の方に、うん、あの行かせてもらったんですけどもね、うんうん、二次会でちょっと嬉しいことがありまして、
はいはい、
あの、私のことぶきパンチという、うん、ギャグですね、まあ、この前もね、あの二次会のお客様にやっていただいたんですけども、
うん、
今回もね、あの、うん、何名かにやっていただきまして、
お
お、これもう、あの、浸透してるんじゃないかな、
あ、もうことぶきといえば、
ことぶきパンチが、
パンチと、
うん、そうそうそう、
いや、じゃあ嬉しいですね、
いや嬉しい
っすよ、やってやってってなるのかな、
そうそうそう、何名か僕の名前を知ってくださってて、
うん、
もう二次会司会芸人になりつつある、
あ、よかったです、もう押してって押してって、
そうそうそう、
かましてって
かましてかましていけば、この調子でいけば広めていけるんじゃないいけるんじゃないかと思ってるんですけど、
アッパーやって、アッパー、ことぶきアッパー、
新技作るんですか俺今のところストレートしかないです、うん、そうそうアッパーも作ります
うんうん、うん、今日はちょっとテンション上がってきたんで、アッパー
アッパー滑りそうですねなんか今の感じ見てた、うん、今日はテンション上がってきたんで、
うん、
って言ってことぶきパンチアッパーとかやったら絶対滑る
私が笑っとくよ。
めちゃめちゃ滑るビジョンが多い、
ね、自分でちゃんと前振りをしてもう何やるかもバレた状態でやる
ですよ。そう前振りで全部バレたらもう意味がないんです
突然感はなし。
お笑いってそういうもんだから全部やって、
それちょっとデコリンさんにかましてほしいな。
デコリンさんに、うん、俺がことぶきパンチだったらデコリンさんことぶきアッパー、
アッパ
まあまあ、そういうね感じでちょっとまあ、僕の名前を知ってくださってる人も数名いらっしゃったということで非常にありがたいこと。
ああよかったですね、そういう時嬉しいですよね。
嬉しいですね本当にありがたかったですね。で、まあ、土曜日が、まあ、二次会の司会ということをやらせていただいて、うん、で日曜日がですね、うん、ちょっとククルイトマンというですね、
うんうん、
イトマンにできた劇場で、
はいはい、
初のお笑いイベントをやるということで、
うん、
そちらにちょっと出演をさせていただきまして、すごいいい会場だったんですよね。西崎あるじゃないですか、西崎の公園とかもあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの辺りだったかな、西崎越えた辺りか、
なんかシャボン玉石鹸のところって言ってましたよね。
そうそう、シャボン玉石鹸くくる糸満、
うん、
あそこがもう舞台めっちゃ広くて、
へえ、何席ぐらい、
何席ぐらいかな、多分天物がいつも200だったらもうその倍ぐらいが入る、うん、
はぁ、割とデカめの、
そうそうそう、結構でかくて、
うんうん、
しかも設備新しくて、
うん、
なんか、本当にあれですよ、出来たての舞台というか、なんかヒノキ舞台みたいな、
ヒノキ、
なんか 木だったんですよ舞台、
お、あ、じゃあいい匂いするみたいな、
いい匂いして、
はあすごい、
組踊りとかをよくやるらしいんですよね、
うんうんうん、
でそこで初めてなんかお笑いライブをやるということで、
うん、
なんかそのお笑いもなんかやってるネタの途中も、うん、後ろのモニターに映像とかも映してもらったりとか、すごいなんか設備、
あ、
サンパチマイクとかも用意してもらって、
やばい、めっちゃテンション上がるやつじゃないですか。
めちゃめちゃテンション上がったんですよ楽屋も広いしね、
うん、
楽屋も3席ぐらい、
へえ、3部屋、
3部屋ぐらい
は
用意していただいて、でそこに、
うん、
だからいろんなところから呼んでるんですよ、
うんうんうん、
オリジンだけじゃなくて、
うん、
FEC さんからも何名か、
うん、
あとは吉本さんか、
うんうん、
であとフリーの芸人さん数名か、うん、で僕の知り合いがほとんどフリーの人ばっかりだったんです
よ、はいはいはい、
いつも一緒に大喜利やってる人、
うん、お仲間も、うん、
仲間も一緒にだから、うん、仲いい人たちもいっぱいだから、
うん、
めちゃめちゃテンション上がって、
あ、いや楽しい、
楽しいなって思ってた矢先ですよ、
うん、
事件起きまして、
はい、
私の相方、
うん、
デコリンさん、
うん、
まあ、皆さんもご存知の通り泣き陣に住んでるんですけど、会場が12時入りというふうに言われてたんですね、
うんうんうん、
で僕もちょっと時間、まあ、ちょっとね10分前ぐらい、まあ、ギリギリなんですけど、
うん、
に着くぐらいに、
うん、
ちょっとバイク走らせてたんですよ、糸満を、
うんうんうんうん、
そしたら LINE が、デコリンさんが来まして、
はい、
11時半頃に、
うん、
今起きた
お
っていう、
うん、
LINE が来まして、
うん、
一回思考が停止したんですよ、
うんうんうんうん、
あれネコリンさん住んでるのって那覇だったっけなと思って、
うん、
那覇じゃないよな、
うんうん、
泣き陣だよなと思って、うん、11時半ってことはで会場が、
うん、
まあ、2時ですね、
2時、
はいはい、2時に会場するんで、
うん、
あれ間に合わんくないと思って、
うん、確かに泣き陣からだったらね、
そうそうそうそう、え嘘と思って、
うん、
これ俺一人で出ないといけない感じ思って、うわ、うん、やばと思って、
うんうん、
でそしたらその、まあ、12時過ぎて12時10分頃に、
うん、
急にデコネさん現れて、
は
っ、と思って、
うん、は
どういうことと思って、そしたら、
うん、
その日たまたま泣き陣にはいなかったらしく
て、ああよかった、
めっちゃびっくりした、
じゃあどっか近場になんか泊まってたのかな、
そうそうそう、近くで泊まってたらしくて、
ああよかった、
にしても、うん、今起きたしか来なかったんで、うん、LINE が今起きただけだったら絶対に泣き陣でってなるじゃないですか、うん、
なるなるなるなる、
住んでるの そこだから、
うんうん、
せめて近くにいることぐらい教えてほしかったんです、
うん、もう余裕がなかったん
でマジでびっくりして本当に
本人一番びっくりしたんですね、見た瞬間、うん、11時半 ゲみたいな。
ゲですね。いやまあゲでも、まあ、近くにいたら、
うん、
まあ、あの一言、
うん、
あのまあ、糸満だから、
うん、
あの10分ぐらい遅れるようだったらまだこっちも安心できるじゃないです
か。確かにね、10分だけだったらね、
マジでびっくりしたって。本当によ
かった。
泣き人だったら完全アウトなんだから本当に。
一人だったら何しようと思ってました？
もう一人だったらもう、うん、とりあえずギャグはまあ数十個あるのであ
、一応持ってはいる
対応を
なんとか
なんとかしろなんとか一人で頑張ろうと思って、あの広い舞台で一人で、
うん、いや、ことぶきパンチと、とりあえず最初はことぶきパンチして、その後
どうしようとりあえずお客さんいじる、糸満からいらしたんですかあ、今日ちゃんと来れたんですね、旧暦で来たわけじゃないんですね、
あ、なるほど、もうそういうのでちゃんとつなげてい
ようかなと考えてましたよ、一応最悪の場合ね。いや本当にビビったんですから、マジで。
よかったですね、間に合ってね。
本当に間に合ってよかったっすよ、本当に。いやだからそのテンション上がってたもん、怖かったんですよ。だからもうその舞台が広くて、
うん、
300名ぐらい入る、その舞台でポツンと一人立たされたらどうしようと思って
もう絶対みんな観客の人たち頑張れ、
そうそうそう、
頑張れって。
まあまあちょっとね、あの、うん、まあ、知ってる顔も何名かちらほらいたんで、
うん、
まあ、あの応援してくれたんでね、
うん、
まあ、よかったんですけど、
ね、あ、よかったです、で無事無事。
あんつばさんがね、うん、あのその時はね、ミーカーを呼んでて出せればい
いです私は何ができるかな、
その手があるミーカーさんを呼べばいい相づちを打ってくれるから、
ね、あ、そうなんだ、うんうん、そうなんだ、そうなんだ、ありがとうございました。
プロの相づちです。これ。
私は相づちに接するんで頑張ってくださいってい
やでも横に人いるだけで安心ですからね。
こういう時には
、うん。いやまあでですね、まあ、そのライブの司会を担当されてたのが、うん、その三崎ママさんっていう、
はい、
国際通りの屋台村の向かいのスナックを経営されている、はい、あの高田組にそっくりな方、
そんな方が
と、あと一方が、うん、あのザブングルってお笑い芸人知ってます？
うん、あ、わかります、あのカッチカチやで、
そうそうそう、
うん、
今まあ解散して、で、今そのもう一方の方、松尾さんっていう方、はい、あのカッチカチじゃない方、
カチカチじゃない
方、ないカチカチじゃない方という昔です。松尾さんっていう方が今沖縄にいらしてて、
は
い
は
い、その方が MC、
おお、すごい、
やってて、
うん、
まあ、昔からテレビで見てたんで、
またテンション上がるやつだじゃん、
またテンション上がってて、うわ、あの頃見てた人だってなって、
エンタの神様とかね、
とかそういうネタ番組とかで見てた方、
うん、
で、まあ、その方にちょっともう恐れ多くも、
うん、
ちょっとあの、まあ、その時企画が大喜利でちょっとお題を出しますみたいな、
うんうんうんうん、
考えたお題を、
うん、
それであのちょっとあの僕あの悔しいですって、
あ、はいはいはいはい、
お題で書いていいですかって言ったらいいよって言ってくれて、うん、でめちゃめちゃ優しいなと思って、
うん、
であの悔しいですって言わせてくださいって大喜利のお題を出したら、
うん、
あの、うん、めっちゃ面白かったんですけど、
うん、
その人が、うん、ちょっと聞いたことないですね何の音ですかねみたいな、
まさかの聞いたことない
一番横で聞いてたでしょうがって突っ込めたんでめちゃめちゃ良かったですね、
うん、あ、良かったです、さすがですね、それ待ちだったんだ、
めちゃめちゃいじれたそして誰も答えようとしないって
イエーすごいな、
それはそれで悔しいよっていうノリも生まれて、まあ、成功で終わったんじゃないかなと思うんですけどもね、
よかったですね、
はい、でまあ、これがね、一応第1回と、
うん、あ、そうなん、
目打ってまして、
うんうん、
あの2回ももしかしたらあるかもしれないと
ね、もしかしたらね、はい、こんな楽しい感じだったら
いうことなんでね、
うん、
もしあのまたなんかイベントなどがありましたら、ぜひ皆さん、うん、あのお聞きの皆さんね、遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします、うん、はい、
はい、
ではそろそろ、はい、CM の方行きたいと思いますので、メールアドレスのご紹介お願いします、
はいはい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。 はい、お届けしております火曜オリジンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。引き続きよろしくお願いしま す。ということで、ジュンジュンさんが、うん、カチカチじゃないよもっと言い方ありますよね。確かにね、メガネのとか
なるほど、
まあ、あの最近で言ったらの運動神経悪い芸人によく
出てらっしゃる、
そういった言い方もあったんですけど、うん、カチカチじゃない方って何なんだ
そして私伝わったって
あーって、ね、カチカチじゃない方で非常に失礼でしたね、これ確かにねでもだってカチカチじゃないんだもんなんならその場にあのもっとカチカチの人いたんですもん。
あ、そうなんですか。
あの俺の僕 の、 その大喜利界隈の知り合いで、うん、あのライ麦畑で捕まえてっていうあのアマチュアコンビがいるんですけど、うん、
ライ麦
畑で捕まえてっていうアマチュアコンビの方がいるんですけど、うんうん、あのその方が普通の女子大生と、うん、あのパーソナルトレーナーの方、うん、あの普通にボディービルの大会とか出てる人のコンビなんですけど、うん、まあ、あのお笑いライブなのにあの舞台袖で何やってんのかなと思ったら、うん、腕立てとか腹筋とか、うん、なんかエキスパンダーみたい な、 なんかゴムで伸ばすやつ使ってパンプアップしてるんですよ。
一
人だけあのネタ鍛えないで、うん、ネタ仕上げないで体仕上げてて
あれか、
今からどうしてんのみたいな
緊張をほぐすためにやってたのかな、う
ん、いや緊張ほぐれないですよ。
あんな逆に
もっとカチカチになるんです
筋肉が
そう、筋肉がガチガチパンプアップしてるのがめっちゃ面白かったですね。
すごいな、さすが
お笑いじゃなくて体押し上げて、うんでね、あのアンツマさんがね、うん、あのミーカー2回目あるときは準備しとかないとでジュンジュンさんが行ってきますので、うん、多分1回立ちで合わせたら10分やったら合わせられるからミーカーならってまあそうですね、多分ラジオでも何回も言ってるかもしれないですけど、うん、僕らのネタは当日出来上がります。
あ、それすごいあ、じゃあ当日行けばなんとかなるかもしれない。
当日行けばなんとかなるかもしれないです誰か横に入れてくれたらなんとかなるかもしれないです
じゃあ立っとこう
2回目のご出席決まりました火曜オリジンチャンプルーズです
どんな人たちだよてか本当にあいつ誰
あいつ誰、ね、界隈知らないどっちの界隈でも知らないですから
確かにどっちの界隈でも
知らないどっちの界隈も知らない人が出てくるん
ですウケる、ま、せめてどっちかは、
ね、知られてる人が出て
くるウケる、
まあまあちょっと2回目もしかしたらあるかもしれないので遊びに来ていただければと
思います。はい、お願いします、
は
い、
それでは本日のトークテーマに行っていきましょうか、うん、はい、
はい、今日のトークテーマは、はい、痩せ我慢。
痩せ我慢ということなんですけども、うん、まあ、痩せ我慢ってどういう、まあ、意味なのかっていうのをね、
はい、
あの
ね、
まあ、
さっきね
ちょっとね、はい、あの調べてみましたけど、まあ 無理な、
うん、
無理をして我慢することでしたっけ。
そうそう、無理をして、うん、あの我慢して平気なふりをする。
そうですね、
うん、
あのこれがねちょっと問題になってるらしくて、
うん、
あのまあ、熱中症、
あ、そっか、
についてね、そうそうそう、まあ、ちょっとね高齢な方に多いらしいんですけど、
うん、
ちょっとあのクーラーがもうちょっと贅沢な、
うんうんうん、
贅沢品だみたいな認識があって、
はい
はい、もうギリギリまでクーラーをつけない で、
うん、
で部屋の温度がちょっと上がっちゃって、
うん、
熱中症の症状になっちゃうみたいなケースがちょっとよく見られると。
確かにな、もう電気料とか上がってるから余計いいですよ ね、
まあ、そうですね。そこもね、
うん、
電気料上げたくないですもんね、
うん、
っていうことなんですよね。あんつばさんクーラーないんですか。
お、すごい
大丈夫ですか。まあね、だからその、まあ、我慢しないで、まあ、クーラーつけた方がいいじゃないですか、
うん、
痩せ我慢をせずに、
うん、
ということでね、ちょっとあの、うん、痩せ我慢なんかしてますかっていうことをね、皆さんにもちょっとお聞きしたいんですけども、ね、
そうですね、なんかついやってしまう痩せ我慢とか
本当はね我慢しなくて、
うん、
別に我慢する必要もないのにみたいな、うん、 そういったね、まあ何か、痩せ我慢してるぞということを、
うん、
ちょっと、ね、ツイキャスの方でリアクションいただければと思います、
うん、そうですね、
よろしくお願いします。
どんなことがあるかな。
美香さんは何か痩せ我慢してることありますか。
我慢はそうですね、あんま基本しなくなりましたね、うん、やばい、
まあ、そうです ね、
ね、
我々二人はあまり我慢をしないタイプの人間、うん、多分ね、
もうあんまりしてないかもしれない。
そうですよ、
うん、
痩せ我慢はしない。
まあなんかね、うん、あ本当にまあいいかなって、うん、ちょっと我慢しようかなって思うけど、あまあいいやみたいな感じで、まあ、いいちょっと極力しない方向にでもそれなんかなってきちゃってるから、
それでも痩せ我慢じゃなくないですか。なんだろうな、痩せ我慢で無理してする我慢。
あそうか、無理して、あだったらもう、うん、ついやってしまうのとかだったら、
はいはいはい、
お手洗いとかかな。
あーなるほど、
うん、
あそれは
タイミング、ね、
タイミング、そう見計る、ね、謝るというか、うん、タイミング見失う時あります。
そうそうそう、ね、あれありません、あれ痩せ我慢に入ります
ね、あれ痩せ我慢かもしれない。だってね、うん、なんお手洗いなんて、ね、うん、誰だってしたくなるのは当然ですからね、
うん、
本当はだからもうその、まあ、仕事中とかですよね、多分ね、うん、仕事中も行ってきていいですかって、
うん、
言っていいはずなのになんか言えない
っすよね、うん、そう言えなかったりとかすることがある。
まあまあ確かにそれはあるかもしれない。で痩せ我慢じゃないんですよ。それは行くんだったらなんかそのきっかけでみたいな
ことある、うん、タイミング見計らって
そう仕事の一区切りがあったら行くみたいな。
そうそうそう、うん、
で仕事の途中で行くんでしょ
う、
だから、
うん、そうそう、昔はちょっとねそういうのができなかった。
あ、
うん、
あでもわかる、それ昔できなかった、多分僕だ男子は特にそうだと思うんですけど、
うん、
なんか小学校の頃とか、うんうん、あの男子はもうなんか学校で、ね、うん、まあ、台の方するのがなんかもう、
うん、
なんか恥ずかしいみたいな風潮があるんですよ、
うんうん、
女子に伝わってるかが分かんないですけど、
女子もあったよ、
ありました、
女子もみんなそう、うん、
あみんなそうなんですか、
うん、そうだと思う、学校は ね、
うん、ね、なんかもう見つかった瞬間ね、もう現行犯逮捕ですよね、うん、あれ
あれなんか良くないですよね、
あれ良くないですよ、うん、あれ我慢しちゃいけないことですから、うん、本当はね、
うんうん、
そう、あ女子にもあるんですね、そういう、
なんかちょっといじられたりとかそんなのはないかったけど、やっぱりなんかね、みんな遠慮しちゃったりとかっていうのとかはやっぱりあったかな。
あ、うん、もうだってね、男子の側だったらもうそいつのあだ名十中八九うんこマンですもんね。
あ男子はね
絶対にそうなりますからね。
小学校とかはねそんなですよね、なんか敏感な時ありますよ ね、
ね、
うん、
あれ何だったんですか ね、
ね、してもう大人になったら本当に全然そんなの、うん、みんな記憶の彼方に忘れ去られるんだけど、
ね、大人になったら行きまくりですよ、ね、うん、なんなら僕はまあ、バイトの時間が短くなるから1時間おきに行きます、
うん、ね、やっぱりそういうの大事ですよね、体調を整えるためにもね。
そうそうそうそう、体調にもよりますし ね、
うん、
ね、結局そうなんですよね、あ職員用トイレって手があったのか。
あ、
なるほどね。
はいはいはいはい。
ああ、アンツバさん、夜寝てるときにトイレ我慢してる、
うん、
あ。夢でトイレしたくなったら起きてトイレする。
これもちょっとわかる。ある。寝てるときとかに。
はいはいはい。あ、夜寝てるときですか。
うん、夜寝てるときに、
うん、
どうしようかなって。あ、でも私結局行くや。
行きますよね。
うん、行くな。うん、
あれか、夜トイレで起きちゃうっていうやつ。
そうそうそうそうそうそうそう。
俺も多分ね、まあまあ30代で認めたくないですけど、うん、たまにありますね。
うん、ある？
ありますあります。うわ、来ちゃったかその年。もう来ちゃったわ。
みんな来るよ。
これおじさんだわ。これはもう
可能。
逃げられんかこれからは。そうか。お酒飲んだ時はないんですけどね。
あ、そうなんだ。
意外と
お酒飲んだ時、あ、逆に爆睡してるのかもしれない
ですね。逆に寝ちゃうんで、そうそうそうそう。うん、中途半端に何も中途半端になんか 2,3、うん、杯飲んだ時ぐらいはあるんですよね。
うん、
そういう時は一番ひどいですね。
中途覚醒みたいなね。
中途覚醒が、
うん、うん、
そうさ、まあそっか、そういうのもあるんですね。
うんうん、
で僕のちょっと痩せ我慢としては。
うんうん、
僕たまに飲食店でお手伝いでバイトするときあるんですけど、
うんうん、
その時に あのやっぱ水分補給は必要なんで、 あの、そうですね、水は飲ましてもらうんですよ、
うん、
であのその時にあのその担当のスタッフというか、
うん、
の人にあの氷入れますかって聞かれるんですよ。
お、うんうん、
氷入れますかって聞かれたら、うん、もうほとんどの確率で僕、うん、大丈夫ですって言っちゃうんですけど、
うん、
本当は氷欲しい
なんで欲しいって言ったらいいさ
なんか、うん、なんか負けた気がするんですなんかこの人氷欲しいんだって思われたくないというか、うん、なんか、
うん、
なんでしょうね、その人に氷をなんか入れさせる、
うん、
あの負担じゃないですけど、うん、なんか手間とかもかけさせたくないなとか、
うん、あそっか、あそういうのこと考えてしまって
思ったりすると、ぬるい水、うん、で我慢するんです
あーなるほど、
そうそうそう
あじゃあもうなんかお腹が弱くてなんか冷たいの急に飲めない人なのかなと思われてるかもしれないですね。
思われてるんですかねあ別に我慢してる人とは思われて
ない大丈夫ですって言ってるかな、
大丈夫ですって言ってるんですよ、
うんうん、
ほとんどの場合、うん、でも本当は、うん、キンキンに冷えた水の方がいい本当はね、
本当のことを言うと、
本当のことを言うと冷たい水の方が断然うまいに決ま
る、暑かったらな、
それはそう今この時期特に、うん、なんですけどなんかいりますかって聞かれたら断っちゃうんですよ、うん、なんか、
あいやそうなんですね、
わかりません、なんかこれなんか、まあ、たまになんか飴食べるとか聞かれても、
うん、
いいですって言っちゃうんですよ、
うん、あそうなんだ、
そうそうそうそう、
なんか逆に断れない我慢とかはあったりする、私食べ物とか本当に好き嫌い多いから、はい、なんか好意でこれ食べるって言われた時とかに、
それわかる、
逆に断れないで嫌いなものでもありがとうございます、
わかるわかるわかる
とかはあって我慢して食べたことはある、
あえ目の前で、
うん、うん、もうこれは結構ありますね、はいはいはい、ご飯みんなで食べに行った時とか、
あー分かるわ、
一人だけなんかいいですって
言いづらいっすよね、あれ、うん、確かにね、
かも海鮮料理屋さんの時地獄でしたね、
えあ苦手なんですか、
私は生ものが食べれないんですよ、
あはいはいはいはい、
けど
あでも海鮮料理って言ってるぐらいだからもう魚食わないとっていう、う
ん、ねもう
あわかる
どうしようと思って、うん、あのちょっと頑張って、うん、これこそ本当に痩せ我慢です、うん、頑張ってマグロを一切れ食べ、でもめっちゃってなって超何年かぶりに食べてるから、はい、
うん、
もうその後はホッケに徹しました、
あいいじゃないですかホッケ、ホッケ食べればよかった
じゃない、ホッケばっかり食べて、もう最初なんか生から出てきちゃったんですよ、
あ
生から出てき
た、私コースみたいな感じ
で、もうホッケ出てきた時にもうありがとうもう本当にありがとう
ホッケに助けられた
本当にもう私ホッケ好きなんでっつってあホッケばっかり食べてましたね、
いやでもねそういうのはちゃんとでも断った方がいいっす ね、 多分 ね
もうちょっとあの時には言えなかったけど
断る勇気
私は生ものが食べれません
生ものが食べれませんって言ったら分かってくれる人いると思うんだ ね
もうあの時には言えなかったろ、うん、そういうのはあったかもしれない、
確かに、
うん、
皆さんはねちょっとあの、はい、あの痩せ我慢はせずにということで、うん、あでもあんつばさん言うよっていう、
あ言うよ、
特に梅干し大嫌いだから、
ああ確かに、まあね、やっぱりね
食べれないっていうのはやっぱ言った方がいいな、
ね、言った方がいいですね、うん、ちゃんとね、
そうですね、うん、ライター借りて炙ればいいじゃんって感じですけどそういうものじゃない
でもなんか面白いね、出てきた時、あすいませんちょっとお借りしていいですか、
生物無理なんでライター借りていいですかえってなって
そう
サバ炙ってるんですえ何この人って何じゃないですか
どうしたどうしたって
あそれはいいんだみたいな感じですよ
ねちょっと炙ったらいけるかもしれない
あまあ以上です、ちょっと痩せ我慢という、う
ん、面白いですね、
痩せ我慢ということで皆さんは痩せ我慢しないように、うん、はい、よろしくお願いします、
そうですね、正直に言うのが一番ですね、
はい、それでは、コーナーの方参りましょうか、うん、よろしくお願いします、
おい今日は何の日
よいしょさあ今日は一体何の日なんでしょうか、
はい、7月18日になりました、うん、本日が何の日なのかご紹介させていただきたいと思います、
はい、何の日でしょう、
ででん、本日はネルソン・マンデラ国際デー、
ネルソン・マンデラ国際デー
と なってありますよ。
なんだろうその
別名マンデラデーと呼ばれてるんですけれども、
マンデラデ
さあ、ことぶき氏、マンデラといえば誰でしょうか。
まあ、ネルソン・マンデラさん、
うん、
ちょっとまあ僕はあんまり知識、こっちの知識はないと思うんですけど、うん、まあ、平和賞受賞はしてるんじゃなかった
でしょうか。ピボン、はいはい、そうですね。その、 あの平和賞受賞してるこのネルソン・マンデラさんに由来してるんですけれども、うん、
はいはい、
なんで今日があのマンデラデーなのかというと、
マンデラデ
ー南アフリカ共和国の政治家で反アパルトヘイト運動を主導したネルソン・マンデラさんの誕生日に由来しております。
あ、誕生日ってことですね、
うん、そうなんですね、はいはい、お誕生日だったそうです。
おうおう、
このネルソン・マンデラがアパルトヘイト政策と戦った67年を記念して、
うん、
世界中の人々に対して社会奉仕活動を行うなど誰かの幸せのために67分の時間を費やすことを提案しているそうですよ。
あ、67年から、うん、あの67分、
うん、そうそうそうそう、誰かの幸せのためにこれをやってみたらどうですかっていうことで提案されているということですよ。
1時間7分、
うん、人のために幸せのためにこれを考えて方がいいと思う。
あ、
私たち、
じゃあじゃあじゃあ、あのこのラジオプラス7分ぐらいの時間ですか、うん我々のラジオはあの平和を願うラジオ
で確かに確かに誰も傷つけない、
は
い、
誰も傷つけずに頑張っていこうしているラジオでございます。
そういうラジオですかね。ちょっと癒されてくれたらいいなと思ってますよね。
よう言うわ、ね、
自分たちで言ってる時点でね言われたいよね
言われたいですね、この平和のラジオ
平和のラジオいいな。ネルソン・マンデラさんなんですけれども、まあ、政治家ですよね、
うん、
はい、ということで今日はこの日にちなんで、私こう政治家といえば演説じゃないですか。
まあ演説ですね、うん、はいはいはい、
でこんな風にするとやっぱ演説聞いてもらえるよっていう面白い雑学が見つけたのでちょっとご紹介させていただきたいと思います。
芸人の僕にとってもちょっと参考になる、
うん、参考になるかもしれない、
はいはい
はい、うん、実はですよ、歴史上の政治家で演説が上手だったとされている政治家には、うん、ある共通点があったそうです、はい、例えば吉田茂さん、
あ、はいはいはい、
田中角栄さん、
あ、田中角栄さんは演説のイメージが、はい、
このお二人に見られる特徴は何でしょうか。
お、もうなんとなく今あの歴史上の肖像画のイメージですよ、うんうん、なんか顔丸くないですか。
あ、なるほどじゃあ顔丸い、ちょっと
顔丸くない、
まだ弱いな
弱い
これだと
ガタイがいいとか
ちょっと聞いてもらえないな
聞いてもらえないガタイがいいとかも
固い、まあ、まあ見栄え、まあちょっと違うな、まあ、聞いてもらえるためにってことですね、
はいはい、
聞いてもらえるためにはある特徴として、うん、ダミ声を使って演説しているところだそうです。
ああ確かに、
うん、
あの田中角栄さんの声はダミ声のイメージがある、
う
ん、
ね、ですよね、
うん、まあそのですよね、
そうそうで実はこのダミ声で演説することによってメリットがあるということなんですね、
はいはいはい、
でどういうことなのかというと、人間の耳は 3000Hz ぐらいの音をよく聞くことができるんです。
3000Hz、
はい、でダミ声がちょうど 3000Hz の周波数の値になるため、遠くまで演説が届きやすいっていうふうにちょっと科学的には言われてるそうなんですね。
なるほど、
うん、
はいはいはい、
だから吉田茂さんや田中角栄さんが国会とかでガヤガヤしている中でもよく声が通っていて、一括して場を静めるときにもこのダミ声を利用していた。
ああなるほど、そういうことか、周りがうるさいからってこと、
うん、そうそうそうそうそうそう、なのでちょっと声が自分は小さくて気にし、ちょっとあんまり気に、あ、聞こえてないかもなっていう方がいたら、
はいはいはい、
ぜひダミ声を使って声が小さくても聞き取りやすいスピーチっていうのをやってみるといいかもしれないですね。
あ、なるほど、そういうことなんですね、うん、
そうそうそうそう、ちょっと試してみてもいいかもしれない。
あ、ダミ声で漫才をやるんです
よめっちゃ聞こえるはずよ、
おどろきバンチです
いいんじゃない
いや確かに面白そうでは
あります、ね、今ちょっと面白かった、
今ちょっとおもろかったですけ
ど
だってダミ声ってこういうことですもんね
一発目はいけるかもしれない、
一発目はいけるかもしれない、あの、まあ、そのこの調子で言ったら漫才終わる頃には声終わってます 声が終了しますこれは。ちょっと危険性もあるので
なるほ
ど。ちょっと一旦これは保留します。
確かにな。
ということでございました、うん、本日の、コーナー今日は何の日、
はいはい、ネルソン・マンデラ国際デーご紹介させていただきました、
はい、それでは一旦 CM です。
ベンビーのウチナーグチ NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、イフーナ、イフーナ。さあこちらはですね、変な感じとかですね、気まずい感じという意味で使われております。さあそれでは早速使い方見てみましょう。どうぞ。
皆さんこんばんは、幽霊です。皆さん私の友達のサラコさん知ってる？あの人よ、面白いよ。天然。この間もさ、学生さんの一人暮らしの部屋で得意のよ、テレビから出てから怖がらすっていうのをやろうしたって。そしたからテレビが小さくて引っかかってからに、貞子さん、イフーランしてからに、学生さんもイフーランしてからによ、貞子さんよ、これで大きいテレビ買いなさいってから3万円あげたって。面白い。天然、天然。
はい、お届けしております、火曜レジジャンブル。お相手は
ミカです。
声出てないじゃない。
ミカです。ちょっとやりたかった、やりたかったけどちょっと難しかったですね。
ごとむきパンチです。引き続きお付き合い
お願いします。
お願いします。ということでこれね、あのだからダミー声で、
うん、
まあ、漫才をやってみようかな。
ちょっとよく聞こえるかもしれない。
まあこのライブも近いですし、もう今週ですからね。
もう今週、
うん、もう今週土曜日でございますけれども、うん、ただあのこれをやった場合ですよ、うん、あの相方のネタが飛ぶ可能性ある。何も言わないでやるつもりですからね。
お、楽しみだな。
急にどうしたんですからね。
絶対急にどうした感は出ると思う。そうそうそう、
どうした感は出る。本当の漫才です。、うん。アンズマさんがね、うん、めっちゃ嬉しいこと言ってくれた、うん、ことぶきパンチの声もいいさ、ナレーションやれば売れるはず
よ。お
いい、いいですね。
やった、嬉しい。
声の仕事をお待ちしております。ジュンジュンさん、ゲロゲロでって、あ、青空球児工事師匠も確かにダミー声ですね。
ゲロゲロ、
ゲロゲロ、ゲロゲロのやつ。あ、ダミー声漫才。ちょっとまあ考えてみようかなと思いますけれどもね、うん、では最後コーナー、いきます、はい、クイズキング、コトブキング、ビビディバビディブー、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイ。ということで、本日もクイズを、考えてまい、りましたけどね、ちょっと今回は難しいですかね。
お、
難しい問題かなと思いますけれども、
はいはい、
出題をさせていただきたいと思います、うん、ではズバリ問題です、
うん、
手だこ浦西駅、
はいはいはい、
はい、浦添の方にございますけれども、うん、この手だことは一体どういう意味でしょう。
あいやこれは難しいな。
難しいですね。
手だこか。
皆さんも難しいですよね。
手だこ分かる人います？
手だこ難しいですよね。手だこは、どういう意味でしょう、手だことはどういう意味でしょうという、問題でございます。
うん、
なんでしょうね、なんかもう考えるのやめたんかみたいな空気、ね、もしかして。
手だこといえばね、まあ、
手だこといえば何でしょう。
もう3文字、手だこですかね。なかなか聞かないですし ねこれもね、
なんか まあ、どこ行ってもね、うん、手だこってひらがなで書かれますしね。
確かに
ね、
うん、
なんでひらがなで書かれるんですかね。
本当だ、うん、それはもうみんな知らない人いっぱいいるかもしれない。
いるんじゃないですか、知らない人。ということで、
うん、
本日の問題は手だことはどういう意味でしょう、
うん、
はい、ツイキャスの皆さん、ツイキャスでコメントで考えていただければと思います。よろしくお願いします、
はい、
はい、ということで、早速ですね、いくつか答えも来ておりますので、
うんうん、
ご紹介をさせていただければと思いますけれども、うん、あんつばさん、
はい、
手だことはどういう意味、手のタコということでございますけど。シンプルに、
確かに、
手のタコ、
手のタコ、略して手だこ、
手だこでございます。
できやすいから、
だからどこですかね、だからあの手のどの部分でしょうね。
あ、
ね、あの指だったら、
うん、
なんですかね、ペンダコ、
はいはい、
ペンダコって言いません？指だったら。
あ、指だったらペンダコだったら、じゃあもう指じゃないわけさ。
指じゃない。
指じゃない。
じゃあひら？
ひら。
手のひらのタコ。
手のひらのタコ。そうそうそう。
手のひらにタコができる。
ひらだこ。ひらだこ。
どうやってできるの？手のひらにタコって。
ね、ひら。これはあれかもしれないな。なんか特殊な。あの仕事をしている
人、特殊なお仕事をしている人手にタコができる、うん、ということでございますけども、あ、幼児教さん、幼児教さん、幼児教さん、こんにちは。
こんにちは。
幼児教さんもね、うん、あのこの間の日曜日のお笑いイベント出ておりまして、
あ、
すごい特殊なネタを、されてまして、面白かったですけどね。
よかったです。
幼児教さんも、お世話になっております、では、参りましょう、手だことはどういう意味、うん、タコを巣につけたやつということすだこですね。
すだこ、確かにそのまんますだこ
ですね。
あ、でも音似てる。すだこ、手だこ、すだこ。
手だことすだこは似てますけど、すだこ、あの駄菓子屋にもね、よく置いてますよね。
うん、あ、ありましたね。
ありましたよね。すだこ、タコを巣につけたやつ。違いますけどもね。あんつまさん、手だことはどういう意味でしょう、うん、土の子ということ
です。土の子
土の子の別名ってことですかね。手だこ。
あ、手だこ、手だこ、土の子。あ、ちょっと土じゃなくて 手にしてみたみたいな。
土じゃなく、うん、土の子は土の子供なんですか。
そうそうそうそうそうそう。
あ、じゃあ手だこは
手の子。
手の子。
おお、手の子、
手のひらにいるんですか。
手の子、手の子、手だこ、
土の子が。
なんか分からなくない。手の子、土の子、鉄の子。
土の子、手の甲じゃなくて。
あ、手の甲。
手の甲はこっちです。
難しい。
手のひらの裏で。
手のひら、そうだね。
でございますけども、まずは、えなくさん、
うん、
行きましょうかね、手だことは一体どういう意味でしょう、
うん、
コスプレをする美人さんということでございますけども、
コスプレ美人、
まあ、女性の名前として捉えてる。
あ、手だこ、
手だこ、
はいはいはい、
手だこさん、
手だこさん。あ、まあ、確かに美しそう。
美人コスプレ、コスプレイヤーのえなこさんではなく、手だこさん。
手だこさん。
手だこさん。
イントネーションで変わる。
手だこさん。秋葉原で。秋葉原ではないかもしれない。もしかしたら。
そうだね、
どこ界隈で有名なのかな。
多分。
二丁目。新宿。
どこら辺だろう。
新宿二丁目の手だこさんではないですか。
あ、なんかちょっと。
こっち側の、
こっち側
お姉系の
そんな感じがする
。手だこさん、
うん、
なんか名字つけたいですね。なんとか手だこさん。
何かな、
なんとか手だこさん。
でも人の名前っぽいではありますよね、手だこさん、うん、
手だこさん。ということでございますけどね、なの、うん、問題自体が難しいのではなく、
うん、
もうこれ答えを考えるのが難しいかもしれない。
確かに。
皆さんね、ちょっと困ってらっしゃる。
手だこの意味、
手だこの意味。ということはですよ、まあ、うん、みんな知ってるんだ、うん、やっぱり。
なんて言ったってもうあれですもん、う
ん。ありがとうございます。もうどんどん答えていただけると幸いでございますけども、円楽さんからいただきました、手だことは一体どういう意味でしょう。ブラックジャックの助手ピノコですね。ピノコですね。
なんとか、なんだったっけ、何のようでした。
アッチョンブリケ、
アッチョンブリケのダワサーか、
ダワサ
ー、
ダワサ
ー、あの可愛い子ね、
アッチョンブリケが、
うん、可愛い、あのちびちゃん、うん、
一回バラバラになったんでしたっけ、
ね、でもあのちゃんと治ってね、
ちゃんと治って、ね、ブラックジャックの手に、うん、あ、幼児教さんも答え来ました、ありがとうございます、手だことは一体どういう意味でしょう、うん、2つにある割るアイスのことかな、パピコですね。それはパピコでございます。
それはパピコ。
それはパピコですね。まああのまあ、僕はあのパピコを、ね、あの2つ1人で食うっていう悲しいこともやったことありますけど、うん、
分け合えなかった、
分け合える人がいなかった時。あとはあのパピコをちぎった後 の、 あの上の部分、うん、食うか食わないか問題ありますよね、う
ん、
どっち派ですか。
食う派
ですよね。
食うな、絶対食べる。
あそこまでがパピコ、
そう含めてだから
思ってる。あそこまでが美味しいパピコは確かに。 パピコパピコが出ました、うん。あスザックさん、
はい、
あこんにちはという はじめましてですかね。
ありがとうございます。
あ、はい、手だこ、うん、とはどういう意味でしょうということで、うん、冷たい餅で2つあるうちの1つを取られて戦争になることです。これ雪見大福のことです。雪見大福の、 あの1個ちょうだいは本当にあの喧嘩の始まりですもんね。
あれ2個しかないんだのに。
あれは 2個が こっち側のね楽しむ権利ですからね。あれは
本当だ、確かに
1個ちょうだいは絶対にダメですよ。あれ
半分持ってかれちゃったらね。
そうそうそう、それはそうですよ。あれ領土の半分持ってかれる。それは戦争ですよ。いや手だこも関係なかった。
もはや
完全にパピコから
のパピコからの大福だったからちょっと笑ってた。
完全にパピコインスパイアで答えてましたね。あんつばさんもね、もうあの浦西駅って感じですけど。もう手だこ抜いて浦西駅だけ書いてます、うん、
手だこ浦西駅。
ヨジキョさん、うん、手だことは一体どういう意味でしょう、うん、日曜日の、18時に8チャンネルでやっているマルコですね。これは
これは
チビマルコ、ね、
マルコだと。これはマルコだな。
これはマルコですね。
やばい、いやいいっすね、どんどん
いいリズムで出てきた
、は
い、いいリズムで答えられました。これ紹介できました、ありがとうございます。あ、円楽さんもこれもいいですよ、うん、手だことは一体どういう意味でしょう、うん、明太子に似てるけど、うん、辛くない魚卵筋子ですね。
あ、これは筋子か。今シシャモしか出てこなかった。
これ筋子です。
筋子か。はいはいはい。
あ、でもシシャモでもいけますね。
シシャモ、筋子。
小餅で焼いて食べるのが美味しい魚って言ったらもうシシャモです。
シシャモか。
筋子でございますね、これは。筋子なの？あ、たらこだ、ごめんなさい。
あ、たらこ。
たらこだこれ。
あ、たらこ。
めっちゃ間違えた。いくらに似てるけどだったら筋子だけどこれたらこだわ。
受ける、ふったりして間違えて、ししゃもと筋子。正解はたらこ。
たらこでした。そっか、たらこだ。すいません。あんつばさんからも来てます、うん、捨てたことはどういう意味でしょう。天ぷら大好きな子。
天ぷら好きな子。
天ぷら好きな子。
かわいい。
円楽さん、こちら、手だことは一体どういう意味でしょう、うん、江戸時代の学校手だこ屋。
惜しい、
惜しいですね。
手だこ屋。
これちょっと僕分かんないかもしれない、須崎さん、うん、手だことはどういう意味でしょう。ジュン選手が喋ってること。
お
う、
ジュン選手、
どういう意味だろう。ジュン選手が喋ってる手だこ、
うちな口、う
ちな口、え、手だこ。ちょっと分かんなくなってきた。で、あんつばさんも、還暦に着るやつ、ちゃんちゃんこ。幼児教さん、円楽さん、三栄浦添西海岸のことかな、パルコね。須田さん、すみません、私も分かりませんでした。分かんないんかい。あんつばさんも天ぷら攻略してたこと、うん、いうことでございますけど。ではタイムアップということで、うん、ではもう美香さん答えの方お願いします。
正解は、うん、手だこはラサイ。
違います。手だこってどういう意味っていう。
ティダの子。
ティダの子、
うん、
正解でございますね。太陽の子というのが、こちら本来の意味でございますけどもね、
はい、
こちら浦添が琉球の、うん、あの王都として繁栄していた時、うん、こちら王様の称号として、
うん、
あのまたさらに太陽の持つエネルギー、
うん、
こちらがあの希望、地に、地に潤いと希望を与える南国の象徴として捉えていたということで、
うん、
こちら、はい、手だこというのが浦添で よく広まっているという、
そうです、
こちら言葉でございますけれども、うん、まあ、あの手だこを、ね、あの紹介させていただいたのにはわけがありますけれども、今週の、
はいはい、
7月22日土曜日、うん、オリジン笑い部起床転結が、うん、いつもの、天物ホールではなく、うん、浦添の、アイムユニバース手だこホールで、
おー、そこにつながるんだ、
開催されるということでございます、はいはいはい、今回はですね、スペシャルゲストに、東京オリンピックの、ピクトグラムのパフォーマンスでもおなじみだった、うん、ガベージさんと、
うん、
あとなんといっても、ジョナサン卒業ライブという、
あ、そっか、
寂しいでございます、
うん、
ということで、間違いなくあの、うん、手だこの方に皆さん、うん、あの来ていただければ、
そうですね、
いうことでございますので、うん、よろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
はい、では今週もお付き合いいただきまして誠に誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
火曜オレンジチャプルお相手いたしましたのは
劇団オゼ前城美香と
ことぶきパンチでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ
バイバイ。